いラジオ。いやー、恐れ山さん、
どうしたんすか。アルファさん、
出ましたね。
お、
出ました。
ちゃんと拭いた。
ちげえよお前バカ。なんで俺排便報告から始まるラジオ。違います。
何が出たのよ。
出ましたね、曲が。
あ、曲がね。
曲が出ましたよ。
ちゃんと聞いた。
その文脈で言うな。ね、匿名ラジオ10周年記念ソング、
うん、
匿名 You and Me、 これをね、ピノキオ P さんに作ってもらって
ね、唯一の友達。
確かにもう過言ではない、
ね、
俺の今でも遊んでる友達って多分 6,7 人なんですけど、うん、その六欠の一人、
アルファ六欠の一人。
ピノキオ P さんにもう作っていただいて、うん、素晴らしい曲ですよ。
いや、いい曲ですよね、あれ ね、
作っていただいて収録もして、
うん、
もう曲ができたってことはあれできますよ。
あれ
俺がこう散歩してる最中のシーンで、
あ、アニメのキャラクターが作中で主題歌を鼻歌とかで歌ったりするやつ。
そう、これができるんですよ、ね、
確かに
アニメキャラって権利があるからさ、オリジナル曲以外は歌えないんですけど。
あるあるある。
そう、あの鼻歌もできちゃう今回。
確かに、
これは嬉しいですよ、かなり
ね。
ね、いや本当いい曲で、
うん、
歌詞とかね、
ね、ちゃんと今までの匿名ラジオの要素がね、織り交ぜられていますから。
あの温度感はね、マジでもほんと素晴らしいなと思って、ね、何度聴いても味するんで、
うん、
ぜひ聴いてほしいなって感じですね。これからもどんどん
ね、
うん、
レコーディングも楽しかったね。
あー、したわ、
うん、
あのレコーディングの話で言うとさ、
はい、
まあスタジオっていうところでね。
そらそうだ、
まあ、やるんですけど、うん、今回行ったレコーディングスタジオ、なんかあのお城みたいな門あってびっくりしたね、
うん、そう、お城っていうか、なんだろう、牢獄。
そうそう、なんかね、この時間にこのスタジオですって言われて、その住所のとこ行ったら、なんかそのまず堅牢な守りがあるのよ。
そうそうそうそう。
何かっていうと、なんかどうしても絶対に開かないだろって門があって、
そう、2回脱獄したやつが入れられる場所みたいなくらいの厳重な、そうそうそう、
厳重なね、扉みたいのがあって、 それが開かなくて、あ、積んだわっつって、あ、もう収録終わったなって俺は思ってたら、うん、ピノキオ P も来て、
うん、
なんすかこれみたいな。
で、怪力でこじ
六血怪力のピノキオ P。 で、なんかその開けませんねみたいな、これどういうことでしょうみたいな感じでね、こう裏回ったりとか一周したりとかして、
うん、
なんとかもう入って、
そうね、
そう、
なんか鍵縄をたまたま
忍者の入り方じゃねえか。
まあ裏からね、まあ、
裏から入れて、で入って、まあ、収録したんですけど、でそんな収録もして、
うん、
発表した曲、匿名 You and Me、
You and Me、
そしてね、来週なんと匿名ラジオ10周年記念イベントがあるんですよね。
そうなんです。
そう、
ね、8月11日火曜日祝日、
そう、匿名ラジオイベント熱々ゴーゴーパラダイスがね、
そうそうそう、
あってオンラインチケットで、ね、好評発売中なんですけども、
うん、
このタイミングで曲を出したってことはイベントでも、
あ、まあまあまあまあまあ、
はい、あ、
世の中に確実なことなんて一個もないのだから。
というわけで
ね
こういう、ね、雰囲気だけを醸し出しておいてということで、ね、まあその 今イベントをね、来週やるということで、
準備モードよ今、
準備をねしまくっていて、うん、もうなんか俺もうギア入っちゃってさ、
お、ギアセカンド、
もうセカンドどころじゃないよマジ、ギア46ぐらいも
こんな
8切れるぐらい、
多段変速すぎるだろう、
めちゃめちゃ今あって、うん、もうとにかくもう楽しいですね今、文化祭の前みたいな状態、
いやもうすごいですからね、
いや今回のイベントもう盛りだくさんなんでね、
うん、
ぜひねみんなにね見てほしい、
見てほしい ね、
ね、オンラインチケットね、ぜひね、あの動画概要欄とかラジオページにねあるんで、ぜひそっから見てってください。
そう、そんでもってお互い未知の部分があるのよ。
そう、
これがね、
今回そこがいいよね。やっぱね、
これが怖い。
お互いにな、何すんだろうってところがあって、これがやっぱりね楽しいとこです ね、
ね、
なんで何が起きるかちょっと僕らもその分からない部分もあるというところが素敵なイベントだと思うので、ぜひ見てってくださいということで、
ね、そしてもうこの感じでもうなんとなく分かると思うけど、
はい、
今回
は
ちょっと近況報告をする回に、
あ、そう、
しようと、
ちょっとねイベント直前ということで、ちょっと近況報告してもバチ当たらんのだろうというね、
そうですね、
感じで思ったので、ちょっと今日は
近況報をね、
近況報しましょうということでね、
うん、
なんかありました最近。
どうすかね最近
ね。
やっぱまあイベントの準備を進めながら、
うん、
あとまあ通常の業務もありながら、
そうね、イベント以外のこともいろいろやってますから。
そうね、
最近あったことで言うと、
はい、
ちょっと失敗したなってことあって、うちの会社にさ、
うん、
まあ業務スペースあります。
ありますね。
業務スペースの手前側のテーブルの上って、うん、なんかみんなが買ってきたお土産を置いたりとか、
うんうんうん、
こうなんか撮影で余ったお菓子ご自由に持ってってくださいみたいなフリースペースみたいな、
ありますね、
なってて、そういう置き場になってるんですよ、
うん、
でそこ通りかかるたびに僕はこうチラッと見て、なんか美味しそうなものあるかなって、うん、
あるあるある、
でチラ見して通り過ぎてるんですよ、
うん、
でこの前通ったら、
うん、
なんかめちゃめちゃ美味しそうな星型みたいなクッキーみたいなのがあって、
うん、
めっちゃうまそうだったから、うん、その誰にも取られないように一瞬でヒュパクって食ったら、
食べた、
なんかクッキーじゃなくてなんかプラスチックの歯車みたいな歯バキ折れるかと思った俺めちゃくちゃ恥ずかしかった俺、それなんか俺さ
大人なのに
食い意地張ったかしんねえけどさ、なんかそのパーって食ったらめちゃめちゃプラスチック食っててめっちゃ恥ずかしかった。
かわいそすぎる。
それでもし歯折れてたらそれでイベント行ってたからね俺
ね。ね、確かに前歯ない状態で
こんひまーつって
歯車を食べてしまいましため
ちゃめちゃ恥ずかしかった。あんなとこに置かないでほしい歯車、気をつけて。おそれさんも
分かりました。いやー、いいな、
いい話。
あと最近の、うん、まあ、近況で言うと、うん、まあ、普通の近況なんですけど、
はい、
アイマスライブに行きました
。お、はい、
もう普通にチケット買ってね、
うん、
で今回のアイマスライブは声優さんが舞台に登るタイプじゃなくて、
はい、
キャラクターが投影されるタイプの、
はいはいはいはい、
最近よくある
熱いよな、
初音ミクとかもやってるけど、うん、あのタイプのイベントで、
はいはい、
しかも全ブランド合同みたいな感じだから、
うん、
ナムコプロとかシンデレラガールズとか、
う
ん、ガクマスとか結構来る、
うん、
3日に分けて行
われて、すげえすげえ、
もう初日にね、
うん、
行ったんですけど、うん、まあもうめちゃくちゃいい。それこそ私が特にプロデュースしていた菊池誠さんであったり、うん、はい、芹沢朝日さんであったりとかがもう一堂に会するみたいな感じで、めっちゃ甘やかされてる人選 で、
はい、
で正直座席的にはあんまり恵まれてるとは言えない、
はいはい、
遠めの席だったんだけど、うん、もう遠くに いる、
そうなのよ、
いるじゃんって思って見てたら、
ね、
大きい涙がポロッおっきい涙が、
千と千尋のおにぎり食った時ぐらいの、
そうそうそう、
すげー
ポロリってただただ感動の涙が出てしまった。
こんな嬉しいよな、
ね、そう、やっぱこの場にいるっていう感覚が一番強いなと思って。
そう
で、ちょっと話変わるんですけど、ああ今開催してるイベントで、
はい、
記憶汚染展っていう、急になんか縁起の悪い名前出てすいませんけど、
はいはいはい、
今渋谷でやってるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとホラー風味の展示みたいな、
うん、はい、
記憶が汚染される展示なんですけど、
これ恐れさん関わってるんですよね。
そう、脚本をほぼ全部書いているみたいな感じで、いい、でネタ出しにも大体やってるみたいな、うん、それの、目玉展示じゃないですけど、
うん、
結構目立つ展示としておじいさんの冷蔵庫があって、
ほう、
まあそのおじいさんがかつて使っていた冷蔵庫ですっていう、
はいはいはいはいはい、
まあ細かいことはちょっとねネタバレになるんで、うん、はいはいはい、あれなんですけど置いてあって、うん、でオープン前日ぐらいに現場を私見に行って、
はい、
あ、いい冷蔵庫ですね、はい、確かに本当におじいさんが使ってる冷蔵庫だわ、
うん
うん、で大道具さんとかもね、
はい、
もうこだわり抜いて作ってくださっているものですから、
いい、はい、
ただ、
はい、
ちょっとやっぱアイマスライブを見た私からすると
、うん、
もっとおじいさんを感じたいなと思って、
ああ、そのなんかベクトルは違えどこだわりみたいな刺激されたんだ。
そう、それでちょっとスタッフさんに、うん、ちょっといいですか、その冷蔵庫からちょっと離れたその隅の何もない空間にくちゃくちゃの湿布を一個落としていただけません
か。おじいさんとしてね、アイコンとして
くちゃくちゃの汚い湿布を一個落としていただけませんか、
うん、
そしたらはぁ
斉藤孝夫がアシスタントの漫画に目だけ描くみたいな、
そうそうそう、
一粒の湿布が必要、
でもこれで何か変わる気がするんですって言ってやったところ、うん、おじいさんを感じると思って、
あ、いい、ね、
やっぱ大きい涙が
なんでお前アイドル見た時と丸まった湿布同じ涙出んの
それは違うんだけど、
あ、違うんだ、
はい、でもやっぱなんか良くなったなと思って、
あ、いいですね。
そうだからもし現場に行った方がいらっしゃったらね、その湿布を見て、
はい、
これってアイドルマスターと一緒なんだと
思って、ちげえ 違いますよ。
アイマスもたまにやってるのよ、下駄箱を展示するみたいなイベントとかね。
やってたわやってたわ。
そうそうそう、私あれにめっちゃ感動したから、こういうことやってるような部分あるからね、はいはい
は
い、
そのアイマスの事務所の下駄箱をね再現みたいな感じ で、 そこを再現するっていう細かいとこまで再現されてるから、こう実在性が出てきて。
そうなのよ、
キャラクターはそこにいないんだけど、キャラクターがいる感じになってる、
なってる。でしかもね、年に1回ぐらいその展示やってるんですけど、うん、これアイマスの話。
あ、はい、
事務所を模した空間に、うん、そのアイドル何人かのパネルが展示されてるんですよ、うん、ただそのパネルが日替わり週替わりみたいな感じで、うん、行く時によって誰がいるっていうのが変わるんですけど、はいはい、ちゃんとそのパネルが展示されてるアイドルがいる時には下駄箱は外履きが入ってる、その場にいない人のは内履きが入ってる。
これはちょっと言わせてください。
はい、
アザスクロスこれはちょっと
感謝の十字、アザスクロス、
アザスクロスですよ。これは素晴らしいですね。いや、そうなんですよ。そのだから結局そのミッキーマウスってパレードの時その辺にないよねって話。
そういうこと
ね。こういうことなんですよ。僕こういうの大好きでその僕はそのキャラクターがいないのにキャラクターが見えることを、うん、そのまあ剣と呼んでるんです。
そうね、
権限する
権限の剣、
剣と呼んでるんですけど、僕も剣に携われせてほしい
そう、まずはおじいさんの尻尾からということ
で。そうですね、下積みからですねまあその権限の一番ポピュラーなのは、その自分の好きなキャラクターと同じ身長の位置に線を引いてみるみたいなね、壁とかに。
はいはいはい、
これをすると あ、ね、あこんくらいの背の高さなんだっていうのがこうなんか実感としてわかるから、これをどんどんね発展させて、もうそうするとねどんどん見えてくるんですよ、
うん、
うわいるかもみたいなこれがマジで嬉しいんですよね。
ね、
そう。あと前恐山がさ、僕ん家でやってた、僕ん家のお風呂場の排水口に青い髪の毛を詰め込んで、うん、
はいはいはい、
そうするとあの初音ミクがお風呂入った後みたいになるのよ。
そうね、これはあれよ、あの記事の企画のためにやったからね。
そうそうそう、そうですそうです、
趣味じゃないから、
ね、趣味じゃないです。でそれも良かったよね、
うん、そう、これがプロジェクト世界だ
やかましいお前のプロジェクト世界はそういうことなんで、あとなんか最近あったことで言うと、
うん、
これまだその発表されてないやつなんですけど、あのおもころチャンネル、
うん、
YouTube で昨日撮った企画がなんかちょっとこう過去の思い出を振り返るみたいな感じの、そういう企画だったんですよ、
はいはい
はい、幼少期の思い出を振り返ろうみたいな、
うんうんうん、
でその撮影があるから、なんか僕その昔そういう思い出あったかなみたいな思い出してる時に、あの久しぶりに思い出した記憶があって、
ほう、
これちょっとラジオで喋っていいですか。
ああ、その撮影では言わなかった、
ね、その撮影では言わなかったんですけど、は
い、聞きたい、どういう話ですか。
これはまあ言うたら消したい過去的な感じの話なんですけど、高1ぐらいの話で、
はい、
当時僕そのクラスの中でもパソコンが得意な人間みたいなキャラクターだったんですけど、
うん、
そのおかげでなんかその友達とスカイプっていう、
うん、
まあ言ったらこうネット通話みたいな、
そうね、まだ LINE とかディスコードが流行る前はみんな使ってた、
そう、そういうねやつがあって、これの当時すごかったところは、
うん、
いっぱいの人数で喋れたことだったんだよね。
そうね、グループ通話ができたんです。
そう、今では当たり前だけどね、うん、でそのなんかそのアルファがスカイプっていうものすごいものを知っていて、アルファに教えてもらえば俺たちもスカイプができるみたいな、
うほー、
気持ちのいいことがクラス内で起きてて、
うん、
ね、アルファちょっとスカイプ俺にも教えてよみたいな、
うんうんうん、
スカイプって無料って言われてうわーみたいな、無料なんだよ、まあこの情報量は高いかもしれないけど
お前
みたいなことを、まあ、やり合うみたいな、
うん、
まあ、とにかくスカイプといえばアルファ、パソコンといえばアルファみたいな、ね、
うん、
状況になってて、結構まあ天狗ですわな僕からしたら、
はいはいはい、
で結構その人間って役割を持たされたらそれにそう従事したくなるみたいな、
はいはいはい、
パソコンくんっていう役割を与えられたらパソコンのこと何でも教えたくなるし、うん、言いたくなるみたいな状態になってたんですよ。
なるほどね。
である日そのスカイプレクチャー会みたいのがあって、
うん、
でスカイプレクチャー会をスカイプ上でやってたんですよ。つまり5人ぐらいの同時通話でスカイプの使い方を僕が教えるみたいな、
うんうんうんうん、
やってたんだけど、まず4人集まってて、最後に来た男の子、
はい、
最後にそのスカイプの部屋に入室してきた男の子がなんかマイクがものすごく感度が高くて、
お
ずっとなんかゴーボボンボン、
ああはいはいはい、
これ聞こえるってそのめっちゃ割れてるみたいな、
うんうんうん、
でなんか椅子のきしみ音とか、うんうん、クーラーの鳴る音みたいな
もう全て拾っちゃって
た、全て拾っちゃってる、うん、でこれ結構昔のパソコンあるあるというか、うん、そのノートパソコンに元からついてるマイクとかだと結構感度が強かったりして、はいはいはい、なっちゃう現象だったんですけど、あの僕知らなくてそれが、
うん、
そんな感度高いマイク知らない、
はいはいはい、
で異常事態が起きてるって僕は思ったの、うん、あまりにも音がでかすぎる、
やばい、
でこれはちょっとやばいかもしれないなと思って、うん、自分の当時高1の時持ってた全ての知識を総動員した結果、
はい、
そのマイク感度の高い男の子以外で、うん、ちょっと別で一旦喋らせてって言って男の子退出させて、
はいはいはい、
4人でじゃあそのちょっとすげえ言いにくいんだけど、
はい、
あいつんち盗聴器あるかもしれない。
なんでだよ。なんでその結論になるの。
これあの盗聴器のその周波数をパソコンが拾っちゃってて。
そんなわけねえな。
それを拾ってるから、うん、今大変なことが起きてる。
なるほど。
でごめんだけどこれを直接俺はあいつに言えない。だからなんかその勝手に事件モードみたいななって、
はいはいはい、
周りのやつもそのアルファがそう言うんだから絶対そうだみたいになってて、
うん、
でそのあじゃあマジでやばいじゃんみたいな、で、うん、まあ、最悪警察は動くかもしれない。俺は言うわけよやっぱり。
はいはいはいはい、
はい、俺はもう名探偵になってるから今。
スカイプ名探偵。
そう。でだからその今からもう一回つなぎ直すけど、ちょっとみんな俺の言うことをちょっと聞きつつ足並み揃えようみたいな感じで喋って、でまたその男の子が入ってきて、
はい、
どうしたのって、あ感度高えやっぱ、
うん、
ごめんな俺のせいで救ってやんなくて、お前ん家には盗聴器があんだよって思いながらこう喋ってて。
うんうん
うん、ちょっとさごめんだけど、なんかその辺のさ、あのコンセントとかちょっと壁とかちょっと触ってみてみたいな、俺こそ探り入れさすのね。
探りにしてはもう露骨だけどな。
そう、なんかそのちょっと干渉してるかもしんないから、
はいはいはい、
みたいな感じで、で、あー分かったみたいな感じでこう、うん、やってたら、もちろんそのコンセント触る音も感度高いから入っちゃうわけ、
うん、そうね、
でガサガサって入ったから、俺もう絶対盗聴器だと思ってごめん一回もう一回切るねっつって、うん、4人集めて黒でしたって言って
最高。
そんでちょっとだからちょっとこの今からやる会話はちょっと他の第三者に聞かれてるかもしれないから慎重に行こうって4人に言って、またそいつ入れてその会話終わったんだけど、その後そのググったら、その盗聴器パソコン周波数拾うみたいないろいろググったら、あのもうなことはないってもう書いてあって、もうあー恥ずかしいってなったって記憶をこの前急に思い出した。
あえそれはそのままうやむやなままにしたんですか。ちょ
っと言ってないです僕。だから
向こうはもう信じきってるんじゃないの。
あいつんちに盗聴器あるっていう状態になっていますね。だからごめんなさい、まだあるかも。
架空の盗聴器、
心の盗聴器が仕掛けられてる。ごめんな。マジでごめんな、
かわいそうに。
いやそういう話をねふと思い出したんでちょっと近況報告ですけど、はいはいはい、ちょっと言わせてもらいました。
なるほどね。
はい、
あと、最近の失敗談なんですけど、
はい、
なんかめっちゃ疲れてて、家の近所の銭湯行こうと思って行ったんですよ、そしたらバンダイさんにお金払う段階になって、財布ないわ、
うわ出た、
気づいて
出たよ、
出直しますって言って、でそのことをツイートしたんですね、
はいはいはい、
でした瞬間に強烈なデジャブに襲われて、思ったら、3ヶ月前に全く同じツイートをしていて、私、同じ銭湯で、でいや待てよと思ってログを漁ったら、4ヶ月前にも全く同じことをしていて、完全に忘却して3連続で繰り返し続けているっていうことが判明して、
成功してないんだじゃん、その銭湯で。一度たり
その銭湯ではもう完全に間違えてますね。いろんな店にそういうのがあるんですよ。この店はお金だけ払って帰っちゃったことあるなって店も結構あるし、この店はリュック忘れて帰っちゃったなみたいな。
はいはいはい、なるほどね。もう
マップで見たら大島テルみたいな火の火のマーク東京中
あクリックしたらリュック忘れて現金持ってないみたいな、そういうの。
そういうサイト作ったろうかな。もう
確かに忘れてるみたいな、
忘れてる。
あいいですね。でもね、ちょっと忘れられないイベントってのが来週あるらしいですね、おせるさんさん。
そうそうそう、
ね、来週火曜日、
うん、
ね、8月11日にあるので、
そうよ、
オンラインチケット発売中ですのでぜひご購入くださいということで
ね。熱々ゴーゴーパラダイスになるまでの紆余曲折もありましたからね。
あった、なんかいろんな言葉を出して組み合わせてみたりとかして ね、
なんだっけ、ちょっとその当時のメモ残ってないかな今。
確かに確かに。
あー、他にね出てた、はい、アイディアは、
はい、
ヒップアタック感謝祭っていうのもあるね。
あー、はいはいはい、面白そうだな、
うん、熱々熱熱エンジンフェスティバル
面白い
とか。
いいねいいね。
ガチャピンムクムクフェスティバル
本気っ気のイベントじゃねえか
考えすぎだろ
いやそういう紆余曲折があって熱々ゴーゴーパラダイスってね、うん、そんなイベント今準備中で、
うん、
もうね佳境となっているんで楽しいイベントになりそうなんでね、
ね、ぜひ配信でご覧になっていただきたいな。
はい、オンラインチケットがですね2500円ぐらい、
お手頃
なんでね、
だと思う。
ぜひこれ見ていってください。
見てください、
はい、というわけで、本日はねちょっと近況報告という、
はい、
そして告知みたいなね、うん、感じになりましたけども、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、ぜひ曲いっぱい聴いてください。そしてイベントを見てください。
え、ってことは、
あ、
ってことは、さよなら、
さよなら。
ご清聴ありがとうございました。